Thank you. 8月9日の礼拝を始めます。ご起立いただいて、唱詠賛美歌543番。 聖書をお読みします。コヘレトの言葉4章1節から12節、旧約1038ページです。旧約1038ページ、コヘレトの言葉4章1節から12節。私は改めて太陽のもとに行われる虐げのすべてを見た。身を虐げられる人の涙は彼らを慰めるものはない。身を虐げる者の手にある力は彼らを慰めるものはない。すでに死んだ人を幸いだと言おう。さらに生きていかなければならない人よりは幸いだ。この両者よりも幸福なのは生まれてこなかったものだ。太陽のもとに起こる悪い技を見ていないのだから。人間が大地を尽くして労苦するのは仲間に対して競争心を燃やしているからだということも分かった。これまた虚しく風を追うようなことだ。愚かな者は手をつかめてその身を食い潰す。片手を満たして憩いを得るのは両手を満たしてなお労苦するよりも良い。それは風を追うようなことだ。私は改めて太陽のもとに虚しいことがあるのを見た。一人の男があった。友も息子も兄弟もない。再現もなく老婦し、彼の目に富にあることがない。自分の魂が心よいものを書いてまで誰のために老婦するのかと思いもしない。これまた虚しく不幸なことだ。人よりも二人が良い。共に老婦すればその報いは良い。倒れれば一人がその友を助け起こす。倒れても起こしてくれる友もない人は不幸だ。さらに二人で寝れば暖かいが、一人でどうして温まれようか。一人が責められれば二人でこれに対する。三つ寄りの糸は切れにくい。お祈りします。8月の暑い朝、愛する方々と、
すいません、
父なる神様、この8月の暑い朝、愛する方々とこの会堂に集い、父を賛美し祈る礼拝を持つことができ感謝いたします。今日はリモートで松隈牧師から御言葉を伝えていただきます。聞く私たちは心を開いて御言葉の一つ一つを受け入れ、生活の知恵とさせてください。いつも喜び、いつも祈り、いつも感謝するこの平和な時が、これからを担う若い世代へ、そしてまた次の時代を担う幼い子供たちへと、よよ続くよう、常に主を覚えて、隣人を自分のように愛しなさいというあなたの道を歩ませてください。今日この礼拝に出席できなかった方々に、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶといつも言ってくださる主の恵みの中に豊かに包まれること、主の皆を通してお祈りします。
アメン。
賛美歌312番です。
コエレトが自殺を進めているのではなく、私たちのため息を代表してくれているのです。コエレトの言葉4章には、私たちのため息がたくさんあります。今日は3つのため息を見つめることからメッセージを受け取りたいと思います。1つ目です。1つ目は、自分の魂に心よいものを書いてまで誰のためにロープするのかと思いもしないというため息についてです。発せずに一人の男があった。友も息子も兄弟もない。最低もなくロープし、彼の目は富にあることがない。自分の魂に心よいものを書いてまで誰のためにロープするのかと思いもしない。これまた虚しく不幸なことだとあります。これはよく仕事依存、ワーカーホリックに陥っている人の状況を表しているものだと言われます。シアムという旧約学者がコエレトの時代に貨幣の流通によって経済活動が盛んになり、ユダヤ社会は市場経済に翻弄されるようになったと言っています。このことについてはさまざまな議論があるようですが、古代のイスラエル、今から2500年から3000年前のイスラエルでも現代のような世界があったということを思わされるときに、ここに私たちのため息を見出します。ワーカホリックとはアルコール中毒という意味の英語、アルカホリックと仕事を意味するワークを合成して作られた言葉です。1970年代にアメリカで作られた造語だそうです。意味は家庭も犠牲にして休日でも仕事をしていないと不安を感じてしまう仕事中毒に陥っていることを表します。最近ワーカーホリックについてこんな文章を読みました。発声しながら引用をします。ワーカーホリックな人には以下のような特徴があります。1、家に仕事を持ち帰ったり休日でも仕事をしたりする。ワーカーホリックな人は仕事をしていないと落ち着かないため、家に仕事を持ち帰ってまでも仕事をします。また休日に出勤をして仕事をするのも当然のように行います。泳いでいないと酸素を取り込めずに死んでしまうサメのように、常に仕事をしているというのがワーカーホリックな人の最大の特徴です。2、健康を考えずに仕事をする。ワーカーホリックな人は仕事のことだけを考えるため健康を気にしないという特徴もあります。特に健康な生活には不可欠な規則正しい食事や十分な睡眠といったことには無頓着です。3、趣味がない。趣味に時間を取られることがないので仕事をしてしまうのか、仕事が好きすぎて一種の趣味のようになっているのかは人によって違うかもしれませんが、仕事以外に趣味がないという特徴は共通しています。どちらの場合も息抜きがないという点でストレスを溜め込んでしまう原因になっています。4、負けず嫌いや完璧主義者。負けず嫌いなため仕事で同僚に負けたくないという気持ちが強くなり、ライバルが仕事をしていない時間でも仕事をして差をつけようとします。また完璧主義者の場合にはライバルに勝つためというよりは仕事を完璧にこなしたいという欲求が強いため、適当なところで切り上げることができずに仕事にのめり込んでしまいます。5、真面目で責任感が強い。仕事に対して真面目だということはもちろん悪いことではなく、むしろ尊敬されることです。 しかし真面目すぎると手を抜くということが全くできずに、休みの日にも仕事をしたり、仕事に関連した勉強をしたりということが続きます。また責任感が強すぎると人に任せるということができないので、全て自分でやってしまいます。車のブレーキやハンドルには遊びと呼ばれる部分があります。この遊びがないとハンドルを切った時やブレーキを踏んだ時に反応が良すぎて、少しの操作で極端な動きをしてしまい、むしろ事故につながってしまいます。ワーカホリックな人はこの遊びがない状態だと言えます。6、定時より早く出社したり残業したりする。ワーカホリックの特徴的な行動としては、出社時間が早く帰宅時間が遅いという点があります。自宅に仕事を持ち込むことはありますが、社内でなければできない作業が多い部署であれば、こうした傾向が強くなります。7、仕事を言い訳にする。何か自分にとってマイナスな面を指摘されると、仕事が忙しいという言い訳をするのです。恋人がいない、家庭サービスができていない、家事や育児を手伝わないというふうに、ありとあらゆることは全て仕事が忙しいからという理由で片付けてしまいます。仕事が忙しい原因は自分が作っているということには決して触れることはありません。本当に必要だと思っていることが、仕事を減らしてでもやるのが当然なのです。つまりやりたくないことを全て仕事のせいにしているだけです。8、頼られることが好き。人に頼られることで自分に存在意義があると感じます。人に頼られることは誰でも嬉しいことですが、頼られることが目的になってしまうとワーカーホリックになりやすくなります。もっと頼りにされたいという気持ちが強くなって、自分の処理能力を超えた仕事を抱えてしまうからです。周囲の人から仕事を頼まれても嫌というどころか、積極的に仕事を引き受けてくれる人は重宝するので、ますます仕事が増えて、結果としてワーカーホリックな人になってしまいます。こんな文章です。皆さんはどのようにお聞きになりますか。私はこれに恐ろしいぐらいに全部当てはまっています。自分の診断をされているようでした。私は家に仕事を持ち帰ったり、休日でも仕事をしたりします。趣味も特にありません。完璧主義者です。こう見えても真面目で手を抜くということが全くできません。定時よりも早く出社したり残業したりします。頼られることが好きです。そしてその結果、健康を失っている。八節、一人の男があった。友も息子も兄弟もない。際限もなく老苦し、彼の目は富にあくことがない。自分の魂に心よいものを書いてまで誰のために老苦するのかと思いもしない。これまた虚しく不幸なことだ。まさに私はこの一人の男です。自分の魂に心よいものを書いてまで誰のために労苦するのかと思いもしない。誰のために労苦するのかとは、労働が自分の人生にどのような意味があるのか、何のために自分は働くのかと考えることを停止しているということでしょう。考えることを停止しているこの一人の男は、まさに私の姿です。そのような私にコヘレトはこう勧めています。6節、片手を満たして憩いを得るのは、両手を満たしてなお労苦するよりも良い。それは風を追うようなことだ。コヘレトは両手で全てをつかみ取るよりも、片手で得られるもので満足し、行う方が良いのだと勧めます。とても単純なことに思いますが、私たちが 自分の魂に心よいものを書いてまで誰のためにロープするのかと思いもしないような状況になってしまうのは、片手で選べるもので満足できなくなっているからではないでしょうか。2つ目は、友も息子も兄弟もないというため息についてです。8節の前半の箇所です。先ほど若保育についての文章を紹介しましたが、若保育には家族や友人とのコミュニケーションがないという特徴もあります。もう少し引用します。職場の間は家族や友人とのコミュニケーションが取れないのは誰でも同じですが、ワーカホリックな人は家に帰ってきてからも仕事をしてしまうので、家庭でもコミュニケーションが取れていません。また夜遅く帰ってきて朝早く出かけるということを繰り返しているので、次第に家庭にもいる場所がなくなり、ますます仕事をするしかなくなるという悪循環になります。家庭でもこうした状況なので、友達と飲み会をするという場合でも断ることが多く、次第に誘われなくなるという結果になります。まさに友も息子も兄弟もないという状況です。このことに対してコヘレトは9節以降で、一人よりも二人が良い、共に労苦すればその報いは良い、倒れれば一人がその友を助け起こす、倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だ、さらに二人で寝れば温かいが一人でどうして温まれようか、一人が責められれば二人でこれに対する、三つ寄りの糸は切れにくいと進めます。一人よりも二人が良いはよく結婚式で引用される言葉です。しかし多くの研究者は、これは結婚するカップルをイメージしているのではなく、兵士たちが寒さをしのぐために身を寄せ合うことをイメージしているものだと考えています。なぜそう言えるのか。それは倒れれば一人がその友を助け起こすという言葉に戦争戦乱のイメージが色濃くするからです。実際にコヘレトの時代は戦争戦乱が続く不安定な時代でした。結婚するカップルのイメージよりも兵士たちが寒さをしのぐために身を寄せ合うイメージの方が私たちにはリアルに伝わってくるものがないでしょうか。ここでコヘレトは友達との共生、連帯を進めています。そもそも友達とは何でしょうか。最近ある世界の貧困をなくすための働きをしておられるワーカーの方の文章を読みました。引用します。アルバート・マラカールさんのユーモアを伴いつつ問いかけを投げかけるレクチャーは、学生にバングラディッシュ、日本について考える契機を与えてくれています。なぜバングラディッシュの子どもたちを助けなければならないのか。これは2年前の学生に対するアルバートさんの問いかけです。皆さんならどのように答えるでしょうか。学生からはさまざまな答えが出されます。子どもたちには人権がある、困っている人がいたら助けるのは人間として当然、逆に自分たちが困っている時に支援してもらえるから先進国の義務だ。これらはどれも正しい答えでしょう。しかし私はもっとシンプルで揺るぎない答えがあると思います。それは友達だからではないでしょうか。三人称ではなくて二人称の関係になったとき、私たちには本当に行動に移す一歩、そして手助けを継続し続けるエネルギーが生まれてくるのです。こんな文章です。皆さんはどのようにお聞きになりますか。私は それは友達だからではないでしょうか。三人称でなくて二人称の関係になったとき、私たちには本当に行動に移す一歩、そして手助けを継続し続けるエネルギーが生まれてくるのです、という言葉が印象的でした。友達とは三人称ではなくて二人称の関係であり、何かの行動に移せるエネルギーが継続的に生まれてくる関係だと言っています。先ほど、友達とは何でしょうかと問いました。友達とは三人称ではなくて二人称の関係。何かの行動に移せるエネルギーが継続的に生まれてくる関係です。これとは一人よりも二人が良いと勧めます。友達は大切なのだと勧めます。これもまたとても単純なことに思いますが、友も息子も兄弟もないと嘆くのではなく、友達との共生、連帯、共に生きる共同体を作ろうとコヘレトは進めています。三つ目です。三つ目は、慰めるものはないというため息についてです。一説に、私は改めて太陽のもとに行われる虐げのすべてを見た。身を虐げられる人の涙を、彼らを慰めるものはない。身を虐げる者の手にある力を、彼らを慰めるものはないとあります。ここで注目しておきたいことは、ここに慰めるものはないという言葉が2回続けて出てくることです。なぜ2回続けて出てくるのか。それは、虐げられる人と虐げる者それぞれが慰めるものはないと言っているからです。先ほど申し上げましたが、古代のイスラエル、今から2500年から3000年前のイスラエルも現在のような世界でした。それは虐げのある世界です。経済の不平等、男女の不平等、法律が整備されていない、独裁者が権力を振るっている、そのような世界です。ここで興味深いことは、虐げられる人と虐げる者それぞれが慰めるものはないと言っていること。つまり、虐げられる人と虐げられる者とは時間をともに逆転するものだということです。ある年齢になったら、ある状況になったら、その時のバランスで虐げられる人が虐げるものになるということです。これは私たちの世界でも目にすることです。いじめを受けていた生徒がいじめる生徒になってしまう。パワハラを受けていた社員がパワハラをする上司になってしまう。虐待を受けていた子供が虐待をする親になる。身を虐げられる人の涙をとありますが、涙を流していた人が涙を流させるものになるのです。昔、私が大好きな武田鉄矢さんが演じる金八先生が、優しいという字を優しいと書いて勝ると読む不良の生徒に、優しいという漢字は人の横に憂いがある、悲しみがある、人の憂いが悲しみが分かる人が優しい人なのだと言っていました。今でも覚えている感動的なシーンです。しかし、コヘレトは全くその逆、虐げられて人の憂いが悲しみが分かるはずの人が虐げるものとなってしまうのだと言っています。この状況にコヘレトは嘆き、二節、すでに死んだ人を幸いだと言おう、さらに生きていかなければならない人よりは幸いな、三節、いや、その両者よりも幸福なのは生まれてこなかったものだ。太陽のもとに起こる悪 る技を見ていないのだからと言います。死んだ人は幸いだ、生まれてこなかったものは幸福だというのです。それほどの状況です。なぜ虐げられる人が虐げるものになってしまうのでしょうか。それは虐げの根源というものが一人の個人の中に存在しているからです。これは意外に思われるかもしれません。虐げの根源というものは経済が不平等だから、男女が不平等だから、法律が整備されていないから、独裁者が権力を振るっているから、つまり他者のせいだと思われる方が多いと思います。しかしコヘレトは他者のせいではない、一人の個人の中に存在しているのだと言います。なぜそう言えるのか。それは繰り返しになりますが、一節に慰めるものはないという言葉が2回続けて出てくるからです。虐げられる人も虐げるものも慰めるものはないと言っています。他者のせいではないのです。慰めるものがいないから虐げてしまうのです。自分を慰めてくれるものがいないから、人は誰かを虐げようとします。あるいはお金を、権力を、能力を、物を多く持とうとします。家族を持とうとします。ある本人、人が家族を持とうとするのは自分が家族を愛しているからではなく、家族に愛してほしいからだと書いてありました。その通りです。私たちは慰めるものが欲しい、慰めるものがいないから虐げるものになってしまう。慰めるものはないというため息が虐げの根源です。私は一節の私は改めて太陽のもとに行われる虐げのすべてを見た、見よ虐げられる人の涙を、彼らを慰めるものはない、見よ虐げる者の手にある力を、彼らを慰めるものはないという言葉はコヘレトの絶望の言葉ではなく、慰めるものが欲しいという祈りの言葉であるように思います。皆さんには慰めるものがいるでしょうか。多くの人には慰めるものがいない。コヘレトの時代から2500年から3000年経った今も、私たちの世界には多くの虐げがあります。そんな慰めるものが欲しいと祈る私たちに、イエス様はこう言われました。招きの言葉で読んでいただいたマタイ福音書5章4節です。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。皆さんは悲しむ人々は幸いであるという言葉を聞かれてどのように思われたでしょうか。おそらく多くの方は悲しんでいるというのは不幸があるからだ、それを幸いであるとはどういうことだろうかと思われたのではないでしょうか。このことを考えるヒントはその次の、その人たちは慰められるという言葉に注目する必要があります。イエス様はここで悲しむ人には慰めが与えられる、そこに悲しむ人々の幸いがあるのだと言われます。悲しむ人への慰めはどのようにして与えられるのでしょうか。慰めというものは悲しみの原因となっている問題の解決ではありません。慰められるというのは悲しみの現実の中で、その悲しみを担っていく力が与えられるということです。悲しみに押しつぶされてしまうのではなく、新たな気持ちが与えられ、なおそこで立ち上がっていく力、そういったものが与 与えられることです。ここに出てくる慰めるという言葉の元々の言葉は傍らに呼ぶという意味の言葉が使われています。ある牧師先生はこの言葉をスポーツに例えて説明しています。スポーツの試合中に監督がタイムをかけて選手たちを自分の傍らに呼ぶということがあります。このことによって選手たちは一息つき、気持ちの乱れを正され、何をすべきかを指示されて、もう一度新たな気持ちで試合に臨むことができます。そういった監督のタイムのようなものだというのです。この説明からわかるように、慰められるというのは傍らに呼ばれることによって行われます。慰められるという言葉が受け身であることからもわかるように、慰めというものは傍らに呼んでくださる方がおられるところに与えられるのです。私たちを傍らに呼んで慰めを与えてくださる方、それはイエス様です。しかしこう言われる方もいるかもしれません。私たちの人生においてタイムがかかるなんてことはない、タイムなし待ったなしが私たちの人生というものだ。確かにそうです。私たちの人生にタイムなんてない。ではイエス様が傍らに呼ばれるとはどういうことか。実はこの言葉は私たちの方が呼ばれてイエス様の傍らに行くというのとは少し違います。イエス様の方が悲しんでいる私たちの関わらへと来てくださるということです。そのことを最も具体的に示しているのがクリスマスです。今から2000年前、世界で最初のクリスマスの時にイエス様はこの世界に来てくださいました。神様の一人子、まことの神様であられる方が私たちと同じ人間となられたのです。それはまさにイエス様が私たちの傍らに来てくださったということではないでしょうか。しかもイエス様は私たちの罪をご自分の身に背負ってくださり、私たちの身代わりになって十字架の苦しみと死とを引き受けてくださいました。イエス様がこの世界に来られたのは悲しむ私たちの傍らに立ち、私たちの悲しみを共に担ってくださるためです。慰めを与えられるために私たちがイエス様の傍らへと行く必要はないのです。私たちがイエス様の傍らに呼ばれるのではなくて、イエス様ご自身が私たちの傍らにまで降りてきてくださって、悲しんでいる私たちの傍らに立ってくださるのです。私たちのために十字架の苦しみと死とを引き受けてくださったイエス様が傍らにいてくださることによって与えられる慰めがある。この慰めを心に留めたいと思います。最後に、一人よりも二人が良い、共に良くすればその報いは良いという言葉をもう一度味わいたいと思います。3月から新型コロナウイルス感染拡大防止のために学校も教会も休校、一時閉鎖になりました。6月中旬から少しずつ日常を取り戻しつつありますが、このいわゆる自粛期間にそれぞれがそれぞれの使わされている場所で様々なことを考えさせられたと思います。私は自分の現場である学校について、教会について考えました。最近ある牧師先生の新型コロナウイルスについての文章を読み出した。引用します。コロナ問題に直面した時、以前ある人がキリスト教は集会の宗教だと語気を強めて語っていたのを思い出し、その説明不足とも思える単純な表現が 急に式に登ってきました。確かに集まることに重点が置かれ、いつも物理的に集まった出席者数を評価の対象にしてきた教会の歴史があります。しかしこの度新型コロナウイルス感染症が発生し、学校閉鎖や在宅勤務、また個人においても外出自粛などが要請され、教会も集会の自粛や休止を余儀なくされました。つまり集まるという行動に外圧的な制限が加えられ、集会は開けなくなったわけです。しかし教会に属する人々は存在しています。暫定的であっても、礼拝説教はオンラインや文章を使って信徒に届けられるなど、礼拝はできませんが、信仰共同体としての教会は存在しているのです。さて、このような状況に直面しますと、集まって活動することを中核的な技としてきた教会は、改めて教会とは何か、集会とは何かというエクレーシア、主によって召された人々の本質、つまり信仰共同体の本来的な在り方を再考することになったと言ってよいでしょう。端的に言えば、集まることができなくなって改めて教会というところが、ただ集会をしていればいいのではなく、目に見えなくても互いに霊的につながる共同体でなくてはならないという認識を新たにしたのではないでしょうか。私はこの度のコロナウイルス禍により、教会員や関係者に会う機会が奪われましたが、教会員名簿を見て祈り、また電話やメールを通してコミュニケーションを図る頻度は増えているなど、国会配慮は以前よりも深まり、共同体感覚は強くなったように感じています。合わせてこのような状況の中で、ヘンリー・ラムエが語った不在アブセンスによるミニストリーが思い起こされました。通常は人に会い語り、そこに存在プレゼンスすることが求められているのが牧師ですが、不在による非言語的な関係の中で、相互の配慮やより深い祈りの世界を認識することになりました。コロナ問題は試練ですが、教会の在り方や牧会の本質をも振り返る契機となったのです。今願うことは、単なる集会の再開ではなく、真の共同体形成に向かうことなんです。本難部署です。私は集まることができなくなって、改めて教会というところは、ただ集会をしていればいいのではなく、目に見えなくても互いに霊的につながる共同体でなくてはならないという認識を新たにしたのではないでしょうか。通常は人に会い語り、そこに存在プレゼンスすることが求められるのが牧師ですが、不在による非言語的な関係の中で、相互の配慮やより深い祈りの世界を認識することになりましたという言葉が印象的でした。一人よりも二人が良い、共に労苦すればその報いは良いという言葉は、ともすれば集まるという行動に重きが置かれます。しかしこのコロナ禍で、教会は改めて教会とは何か、集会とは何かというエクレーシア、主によって召された人々の本質、つまり信仰共同体の本来的な在り方を再考することになりました。今目に見えなくても、互いに霊的につながる共同体になることが求められています。不在による非言語的な関係の中での、相互の配慮やより深い祈りの世界が求められています。一人よりも二人が良い、共に労する、友を助け起こす、新しい形を模索しながら、教会とは何かということを これからも考えていきたいと思っています。お祈りをいたします。天の下の神様、片手で得られるもので満足できるものとさせてください。友達との共生連帯、共に生きる共同体を作ることを目指してください。私たちを慰めてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金を捧げます。献金が自由な捧げ物です。
Thank you.
もっと